第18章、成功に終わりはない。あなたがここで学んだ成功と収入アップの戦略は有効だ。400以上の業種の1万人を超える私のクライアントがそれを実証してきたのだから間違いない。だが一度成功を手にしただけで終わってはいけない。あなたが学んできたことを生かしたいならば、一つの大きな成果でやめにしてはならない。私は自分のクライアントが残す結果にはいつも驚かされる。彼らは私の収入アップ戦略のおかげで大きな成功を遂げ、売上や収入を月に5万ドル増やしたとか、半年で 100% も伸ばしたという報告をしょっちゅうしてくる。だが私はそんな金銭的な成果に驚いているのではない。それは当然予測していたことなのだから。私が信じられないのは、彼らの多くが一つの戦略しか実践しておらず、ただ一度幸運に恵まれただけで全てを終わりにしてしまっているところである。私の戦略はその一つ一つが際立った成果をもたらすものだ。そしてその真髄はそれらの戦略を組み合わせるところに、さらに継続的な戦略を展開していくところにあるのだ。心配なら小さなことから始めればいい。私の戦略は金銭的リスクを負わず、キャリアをかけなくてもいい小規模なもので試せる。その結果、効果のほどを実感し、戦略と自分自身に自信が持てるようになるはずだ。これで次の大きな一歩が踏み出せるようになる。座して何もしないようではいけない。まず一歩踏み出そう。どんな小さなことでも構わない。とにかくやってみることだ。先人がこんな言葉を残している。飛躍とは施策から生まれたものより行動から生まれるものを指す。施策や熟考、検討は成功を手にする上で不可欠だと思うが、実際に行動に移さない限り報いられないものだ。今あなたは素晴らしい冒険に立つ知恵を手に入れた。その旅を退屈なものにしてはならない。ビジネスや人生で成功をつかんでも、そこで立ち止まってはいけない。それは最初の一工程に過ぎないのだから。さらなる成功、可能性、そして人間として、また仕事上での終わりなき進歩を目指そうではないか。この章では、未来の成功と夢にも見なかった実り多き発展への階段を築く考え方を学ぶ。常に周囲を観察し、メモし続ける。これまで私は戦略をあなた固有の仕事環境に生かしてもらうために実例や応用例を挙げてきたが、それだけにとらわれてはいけない。あなた自身が取り入れ、適用させることのできる戦略は数限りなくある。あなたは至るところで新たなバリエーションを発見できるはずだ。あなたがすべきなのは、他者がいかに物を販売し、売り込み、クライアントを作り、その関係を維持しているかに改めて注目することだ。望みを達成するために、他者が何をしているかを見つめ直そう。そしてどのように、その手法や手順をあなたの仕事に取り入れればいいかを自分に問いかけてみよう。つまり、成功体験の研究者になるのだ。他者が発見し、あなたがまだ知らない有効な販売方法を突き止め、解き明かし、その手法をあなたの仕事に採用する簡明な方法を見つけることを目標にする。これはあなたが考える以上に簡単だ。ただ、身の回りのすべてに注意を払うだけでいい。家で、会社で、車の中で常にメモを持ち歩こう。あなたの目を引く有効な販売手法。あなたがその製品やサービスに飛びつきたくなるようなものを見つけたら、その理念、アプローチ、言葉遣い、プレゼンテーションなど効果的な部分をメモする。そして類似する部分や関係する部分をあなたの販売手法に組み込んで試してみよう。優れた広告が掲載されていたら常に切り抜いて、後で参考にできるようにファイルしておこう。あなたに買う気を起こさせたテレビやラジオのコマーシャル、ことに必要ないものなのに買いたくなってしまったコマーシャルはメモしておこう。 セールスレターが届いたら捨ててはいけない。前述したように、これらの会社は儲からなければわざわざダイレクトメールを出し続けたりはしない。ということは、この手紙を研究すればきっと勉強になり、応用できるものがあるはずだ。その手紙の見出しなどは、広告や手紙、プレゼンテーションなどに応用できる。またレイアウトや保証、特典などにも同じことが言える。私は数年前、あろうことかナショナルエンクワイアラー誌、約社中米タブロイド紙に掲載された広告から、費用をかけずに成果を上げられる手法を見つけ、クライアントたちに一儲けさせた。私は何も広告の中身に興味を惹かれたのではない。その販売手法、具体的にはレイアウトとキャッチコピーに秀逸なものを感じたのだ。私はそのコンセプトと販売原理を拝借し、ソフトウェア、害虫駆除、その他のビジネスに応用した。その結果、これで私のクライアントたちは1年で300万ドルを荒稼ぎしたのだ。他の会社が作り出した成功手法を用いて他の事業に成功をもたらしたことは格段の喜びであった。あなたにも同じことを始めてもらいたい。それも今すぐ始めてほしい。私はどこで買い物をしていようと、妻や家族の買い物を見ていようと、そこで何が起きるかにいつも注目している。そしてそれが自分自身やクライアントたちの仕事の利益になるように応用できないかを考えている。小売店、ショッピングセンター、自動車ディーラー、住宅センター、衣料品店、宝石店を訪ねるとき、また保険代理店、不動産業者、証券会社と話をするとき、相手があなたをどう引き込むか、どう案内し、質問し、取引に持ち込むかに注意を払うのだ。彼らはある価格や選択の対象をいかに他のものに誘導するだろうか。常にそれを観察し、あなたのビジネスに直接的、間接的に応用できないかを考え、自問するのだ。そして、その店や会社の手法、特徴、対応についてメモを取る。何か気に障ることがあったらそれも記しておく。嬉しいこと、楽しいことも同様に記す。直接あなたに応用できそうにない理念もすぐに却下してはいけない。改めてこう自問しよう。このやり方のすべて、または一部でも自分のしていることに取り入れるにはどうすればいいだろうか。クライアントとしてあなたが目の当たりにした成功例の全部、一部、またはそこから派生したものを利用する方法を探れば、あなたが成長するチャンスは大きく広がる。成功に上限を設けてはいけない。あなたのビジネスやキャリアが成長し進歩しても、この戦略は役に立ち続ける。戦略の新しい使い方、新しい応用方法がそこでもきっと見つかる。収入の限界はあなた自身の心にしかない。あなたやあなたの会社、クライアントが本当に実現できる限界をむやみに低くしてはならない。この戦略は水の流れに放つように、そう、いつもそれの赴くままに流してあげればいい。成功の推移は自然に任せればいい。その方が戦略をありきたりに扱うよりも往々にして高く満ちた結果が得られる。戦略の応用に取り掛かれば、あなたのビジネスやキャリアは成長する。そのことに疑問の余地は一切ない。未来を見据え計画を立てよう。在庫がもっと必要にならないか。人員をもっと補充する必要は出てこないか。現在の流通システムでもっと注文を増やせるようにならないか。よく考えておけば、業績が改善したとき、万全の準備で対応できる。クライアント増大、昇給、昇進、そしてより豊かな人生に備えておくのだ。